Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ミスノケイコの目指せマネー美人。人生100年時代と言われて、皆さんお金の不安を感じていませんか？この番組は子育てを頑張るママや日頃忙しく働く女性に向けて、学校で習わなかったお金のことをファイナンシャルプランナー水野恵子が分かりやすくお届けする30分番組です。お金をワクワク使って貯めて増やして、一度きりの人生楽しんでいきましょう。皆さんこんにちは。水野恵子の目指せマネー美人第10回目の放送をお送りいたします。お届けするのは私水野恵子と
ゆっきーこと土井ゆき子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早いもので6月ですね。
はい、そして10回目になりました、
ね、記念すべき
記念すべき
ちょうどこの番組始まって、まあ、4月からねスタートして2ヶ月間なんですけれど、はい、ずっとお金の使い方について見てきましたよね、はい、ちょっと軽く振り返ると、第1回目お財布の断捨離っていうところから始まって、うんうん、家計簿アプリとか、はい、キャッシュレス化に対応してほしいなということでクレジットカードとか電子マネーとか見てきたり、またシェアリングエコノミーなんかをねお伝えしてきましたけど、なんか印象深いものってありました？
はい、まあ、お財布の断捨離は続けていて、すごいスリムになって使っているんですけども、うん、それより家計簿アプリ、はい、継続しております、はい、
あ、よかったです、はい、便利です。はい、ちなみにですね、LINE アットをラジオ用の持ってるんですけれども、はい、そこにご意見なんかが来ておりますので、
嬉しいですね、
はい、ありがたくて紹介したいと思います。電子マネーについて興味深く聞きました。いろんな選択肢が増えて便利ですが、ついていくのが大変ですと、うんうんうん、お金についての心は親が教えて、この最近の便利なツールというのは子どもに習う時代になるのでしょうか、まあ、ぜひキャッシュレス化続編も楽しみにしてますということなんですけれど。
嬉しい、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。多分ね、ママからの投稿だと思うんですけれど、どうでしょうね、この辺ね。
本当ですね、まあ、いきなり電子マネーとかっていう風になってくると、まあ、お子さんも大変だと思うので、やっぱり現金の使い方からですかね。
まずは現金の使い方を、まあ、お金の大切さっていうのをね、うんうん、子供にしっかり教えて、でその後多分アプリなんか遊ぶものとか子供の方が全然やっぱ早いんですよね、はいはい、でただまあ課金にまつわるアプリなんかは親が一緒にやっていくとか、そんなような形で少しずつ ね親も子供も慣れていくっていうのはいかがでしょうかね、う
ん、親子で、ね、ルール作るとかって大事ですよ ね、
はい、ねぜひぜひそんな形でまたチャレンジしてみていただければと思います。はい、はい、さて今月からはですね、お金の貯め方というところを見ていきます。今以上にね、もっとお金貯めたいっていう方にぜひ聞いてもらいたいのが家計の見直しということなんですけれど、今週はその中で大事な固定費の見直しについてね、30分お届けしたいと思っておりますので、はい、ぜひお付き合いくださいね。 FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。はい、今週は家計の見直しということで、家計の見直しってね言うとなんかめんどくさそうっていう声が聞こえてきそうですけれど、はい、皆さんいかがでしょうかね。
頭回しにしそうなところですよね、
はい、ただ家計を見直す節約効果が、まあ、実はすごく高い、簡単で高くできるっていうのがあるんですよ、
はい、簡単っていうところはいいですね、うん、
それが固定費の見直しということで、はい、これ貯蓄力アップにもできるんですけど、うんうん、 そんなのあったらいかがですか。
いいですね。その貯蓄力ってみんなあのお金貯めたいなって漠然と思っていて、漠然と思ってるからこそなんか貯められない人って多いですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、人によってね、あのその何を目的にして貯めていきたいかっていうところは違ったりしますよね、うん、
はい、
例えばこの先の、ね、夢とかやりたいことがあったりとか、もしくは家買いたいとか、はい、老後のために ね、
老後ね、老後心配、
そうなので、ま、あの老後のためにやっぱお金を貯めておいた方がいいかなと思う方なんかにもぜひおすすめですね、
はい、家計費を簡単に見直したら、そういった老後のお金が貯めやすくなるってことですね。
なるんですね。
聞きたいです、
はい
はい、
じゃあ実際固定費って分かります？聞いたことあります、
ま、名前だけ聞いたことありますけれども、ま、もしかしたらラジオを聞いている皆さんにとっては何だろうって思ってらっしゃる方多いと思いますよ、
はい、実は、ま、固定費っていうのは漢字の通りで、あの固定ね、毎月、中には毎年定期的に引き落としされるものを言います。どうです、住宅ローンの費用、うんうん、まあ、家賃であったり住まいの費用とか、はい、光熱費、通信費、保険料、習い事、
はい、ね、結構知らず知らずに銀行から引き落としになっているものですね。
そうですね、通帳であったりとか、最近で言うとクレジットカードの明細を見ると、はい、あ、引き落としになってるなっていうのがね気づいていただくと思うんですが、逆にじゃあ、もう一つ固定費の反対は何かというと変動費って言われていて、毎回必ず引き落としになるものではなく、例えば食費であったり被服費、雑費、レジャー費、医療費ってそれぞれね、かかる頻度も違ったり金額も違ったりしますね。かからない月もね、医療費なんかあったりとかしますので、はい、って言ったまず固定費のイメージつかみましたでしょうかね。その固定費の見直しがなぜいいかっていうところなんですけれど、
はい、
この節約効果ってね、1回じゃないんですよ。長続きが狙えるんです。
固定費を見直すと、うん、
固定費を見直すと長期効果って、ちょっと私今ちょっと言っちゃいますけれど狙えるんじゃないかなと思います。
あ、そうか、毎月を引き落とされてる金額をもう安くしてしまえば、うん、もう毎月だから1年とか5年とか10年とかずっとってことですね。
そう、例えばこんなケースです。家計をじゃあね、頑張って見直しました、
はい、
1回だけ5000円安くなる雪だったらやります、うん、やらないです。
1回だけ、
うん、1回だけ5000円、
1回
やると5000円、ね、安くなる。あ、
でもそれがそんなに難しくなければやってみたいです、
うんうんうんうん、ただ固定費、さっき言ったように毎月引き落としになるものが毎月5000円節約するっていうと、1年間で換算すると6万円安くなるってことですよね。
大きいですね。
ずっと頑張って30年続ければ180万円、
はい、
ね、大きくないですか。
もうすごい大きいです
じゃあもう少し頑張って毎月1万円節約できたとすると1年あたりで12万円、30年間だと360万円。
もうなんか夢が描けそうです。
ですよね、
はい、
この、360万円を、まあ、貯蓄として貯めていく、まあ、老後の資金とかね、例えば将来的に何かやりたいというところに貯めてもいいでしょうし、うん、好きなことに使うってこともできます。じゃあもっと頑張って、
はい、もっと頑張って
月2万ずつもし節約できたら年間で24万、はい、30年で720万、うるさいよって言われちゃうかもしれないですがこの月2万円を 3% の運用っていうのを使うとですね、はい、なんと30年後には1000万円
貯まります。30年後に1000万円貯められるんですね。月2万円を節約していけば、
節約するとでそこにちょっと利回りをつけると、はい、ね、溜まっていくんですね。
なんか1000万円っていうと、うん、
大きいですよね。
夢のもう無理って思っちゃう方多いと思うんですけど、できそうな感じしてきましたね。
そうなんです。月あたりで換算するとちっちゃいんですけれど、やっぱこれチリツモ効果ですかね、
はい、でもその固定費ちょっとだけ見直しすればその5000円なり1万円なりが浮くのであれば、あとは続ければいいだけですよね、
うん、そうなんです。実は日頃私お金の相談載ってるんですけれど、はい、家計の見直しで節約できる方って本当まあ金額の、ね、対象はありますけれど、うん、本当にねたくさんいるんですよ。いらっしゃるんですね。びっくりするぐらいいて、やはりなんかそういうノウハウってね、なんでもうちょっとみんな知らないのかな、
あの私なんかも勉強しながら、はい、いろんなノウハウを蓄積されていってるので、やっぱそれをアウトプットしたいという思いでセミナーなんかもやっていたりするんですが、うんうん、
本当知らないだけのことってことですよね、皆さんがね。
そうなんですよね、
伝えたいですね。
で、あのやはり投資なんかね、お金を将来的に増やさなきゃいけないということで、今も投資のセミナーいらっしゃっている方なんかもちょっとドキドキしながら投資チャレンジして1000万円貯めたいっていう方もいるんですが、うん、毎回言ってます、固定費見直した方が
1000万円貯まるかもしれない。
そう、貯まるかもしれない、まあ、ちょっとね、はい、そこに利回りももちろんつけてなんですけれど、うんうん、早く着手できるじゃないですか、
はい、
ですので、まあ、私は両方必要だとは思ってるんですけれど、まずはね、その固定費、じゃあどういうふうにどこから着手したらいいのかっていうところを見ていきますけど、
はい、お願いします。
毎月引き落としになるものってさっきいろいろ挙げていったじゃないですか、
はい、家賃とかですか、
家賃とかね、その中の金額が大きいものから見直しをしていくといいと思います。
はい、
まあ、それはそうですね、大きいものを見直した方が1回あたりの効果が大きいというところ
で、ね、そうですね。でもなんか大きいものって見直すのがめんどくさそう、
一番大きいもので言うとやっぱりどうですか、
はい、うちの場合はもう住宅
ですよね、はい、まず住宅でいうと家賃を払っているか住宅ローンを返済しているか、まあ、どちらかのケースが多いと思うんですが、家賃払っている方、はい、今の金額って当たり前だと思って払ってるケースってありますよね、
はい、
ただ、周りの家賃相場とか築年数、入居したばっかの方ってよく考慮して入っている方もいると思うんですが、ずっと更新したままの方って意外にそこを、ね、見落としがちだったりするんですが、
はい、
できたら、今の家賃を当たり前だと思わないで、先ほど言った家賃交渉なんかも更新タイミングでするっていうのも一つありですよね。
そんなことできるんですか？
中にはして低くなった方もいます。
へ、
たまにあの一棟の中で同じようなお部屋とか、はい、同じようなフロアでも家賃違うケースって、ね、見たりするんですけれど、
はい、
新しいとそんなに差はないんですが、築20年とか築30年、ここで家賃の差がね、数千円とかじゃなくて数ちょっと違うケースもあったんですよ。数万円ぐらいで、なんでかなと思った時に、
はい、
やはり一回退去すると、その時新しく入る人って周りの家賃相場と、ね、比較するじゃないですか、うんうん、
はい、
でもずっと同じところにいるとそういうのしないですかね、
はい、
やはりここも一つやってみるというのも一つですね。
更新のタイミングで、はい、まあ、不動産屋さんとか親さんにちょっと交渉してみるということですね。
そしてもう一つは住宅ローン、はい、ここが、ね、多いですね。住宅ローン返済している方、5年前とか10年前に借りて、その後、ま、何にも、ね、手つけてない方とか、あとは住宅金融公庫で一定期間、金利が低かったけれど、うん、そのまま終わって今結構高いよっていうケースの方もいらっしゃるかと思います、う
ん、今ニュースでもすごくあの住宅ローンの金利が下がったというのをよく聞きますね。
そうなんですよ、本当に下がっていて、直近今年の5月で比較的金利が低い銀行を見ますと、
はい、
金利タイプもいくつかあるんですが、変動金利といって半年ごとに見直す金利なんですが、一番安いというか低い金利ですね、はい、これが大体 0.5% 前後、 0.475 とかそれぐらいにあるんですね。
住宅ローン組めるってことですか、
はい、でフラット35で35年間ずっと一定っていうようなものだと 1.29% とかでもあるんです。自分の、皆さんもし借りていらっしゃる方、ご自身で借りている金利とちょっとどれぐらい違うのかというところをちょっとイメージしてもらいながら、後半またどんな風にね効果があるのかとか、その他の固定費の見直しについても見ていきたいと思います。ここで1曲、スティービー・ワンダーのオーバージョイドをお聞きしたいと思います。オーバータイム I've been building my castle of love Just for two Though you never knew you were my reason I've gone much too far for you now to say
that I've got to throw my castle away over dreams. I am beat out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love. Just to find I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed over love, over me.
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、スティービーワンダーのオーバージョイドをお聞きいただきました。
はい、
これユッキーの選曲です、
ね、そうなんです、まあ、ジメジメする梅雨の季節ならではにこう涼しい涼やかな曲をお届けしたいなと思いまして選びました。
爽やかなね、
はい、
モードになりましたよね、
はい、癒されてください、
は
い、
癒しながらのじゃあ後半続けていきたいと思います、
はい、
ちょうど前半には住宅ローンの、固定費の見直しをしたらどう変わるのかというちょっと途中だったんですけれども、はい、今金利がすごく、まあ、5年前10年前に比べて低くなっているよっていうところでしたよね。例えばの例なんですけれども、10年前に購入してまだ借り入れが3000万とかね、都内のマンションだと結構そんなような方もいらっしゃるかなと思います。で、残がまだ25年とか、中には変動金利、まあ金利の条件もやはり人ね、どこに勤めてるのかとか勤続年数とかそんなところによって違うんですけれど、例えば金利が 1.5% ぐらいの方、この方が 0.5% 先ほど言った変動金利の今の低い状態まで見直すと月々の返済ってどれぐらい変わるかというとですね、
はい、
ちょっと計算をすると月々12万円から 10万6000円にダウンするんですね。
だいたい2万円弱ぐらいですか。
そうですね、1万4000ぐらい、うん、で、1回だけではなく残りの25年分の返済はどれぐらい変わるかというと、総支払い額で3600万円が3200万円に減るんです。400万円ぐらいも差が出るんですよ。
その見直しをすることでですよね。
そうなんです。大きくないですか。
やっぱりあの当たり前に落ちている引き落とされているものって、うん、そのまま続けていっちゃうものですけど、ってがちですけれども、見直すっていうタイミング必要ですね。
必要ですね。中にはあの最高で850万円この総支払い額が低くなったという、ね、58歳の女性がいました。
それ変えるだけローンのやり方を変えるだけで 850万円もですよね。
そうなんです。その方はもともとの、やっぱり条件がね、金利がやっぱり普通よりも高くなってしまっていて、はい、もう自分の、場合は変えても金利が低くならないって思われていて、いやちょっとチャレンジしてみてくださいよっていうのでね、変わったケースですね。まあ、そのように具体的にじゃあどういうふうにしたらいいのかっていうところなんですけれど、まずご自身が借りているね、住宅ローン借りてる金融機関銀行に行って、うちの金利下げてよって言って、これね交渉してくれるかとなかなかそれ難しいじゃないですか、
はい、
なのでですね、他の銀行で、自分が借り換えをしたらどうなるのかっていうシミュレーションね、今簡単に出してくれるんですね、
はい、
源泉徴収票とか、あとは今の、借りてる明細書とか持っていくと出してくれるので、それをもとに今自分が借りてる金融機関にもう一回交渉しに行く、うんうん、というとですね、やはりずっとね長く借りてて他で移りたくないんですけど、よかったら金利下げてもらうとこのまま私借りたいんですとか言って、中には下げてもらったっていう方もいらっしゃいましたね。
そんなことやっていいかって言ったらやっちゃいけないような気がするんですけど、言ってみるもんですね。
だと思います。ただ我が家はあるね何色の銀行の場合は一切 NG だったので、まあ、ダメなケースももちろんたくさんあります。その場合どうするかというと借り換えというところですね、
はい、
借りてる銀行を変える。ただ変える場合にはローンに大体抵当権というのがついているので、やっぱりちょっと面倒くさかったり費用がかかるんです、うん、でも目安として、残債がまだ10年あるよとか、
はい、ローンが残ってるのが10年ぐらいある、
よく言われるのが残り10年1000万円 1% のこの金利差、
あ今の金利と自分が借りてる金利の差、
そうですね、これがある場合にはまずはトライをしてみるっていうところ、まあ、これが 1% じゃなくてもここ最近では 0.5% でも効果があるっていうところで、まずはねその辺なんかも、もしかしたら自分の、借りている、住宅ローンの費用が安くなるかもしれないよというところで、ここもまた後日ですね、特集組んでいきます。もっと細かくやってきますので、今回はその他の、固定費について見ていきたいと思います、
はい、
その他多いのがあとは保険の費用ですかね、うん、
よく聞きますね見直し、はい、
保険って結構ご自身とか家族で保証料は保証の内容保険料とか分からずに払ってるケースって多いじゃないですか、
はい、勧められたままに入ったっていうのをよく聞きます、
はい、多いですね、
はい、
ここをまずは、保証をきちんと把握する、まあ、簡単に言うと無断な保険に入っていないかを確認するんですね。その上で、まあ、一つは国の健康保険とか年金保険に入っているじゃないですか、う
んはい、
ある程度ね、病気してもかからないようになっていたりとか、年金保険でご家族いるお子さんいる方なんか遺族年金があったりとかね、障害年金あったりとかしますので、そういった基本的な保障の上に、何が必要なのかっていうところを、考えてもらうんですね、
うん、今もうちゃんと保障があって国に守られているところもあるよということですよね、
は
い、
まずそこの最低限と言われているところで OK な方もいるじゃないですか、うんうん、でそこで足りない部分が何なのか、多いのがですね保証の入りすぎ、あとはダブって入っていたりとか、年齢が徐々に変わるとライフスタイル変わりますよね、子供成長して、はい、もうある程度貯蓄もたまって死亡保障大きいものいらないのに、なんとなくそのまま続けちゃってますっていうので
駆け捨てでね、それもなんとなく引き落とした、はい、されたまんまですね、
はい、入る時には一生懸命考えていてもね、そのままの状態で続いてしまっている、ここはやはり、保険なんかも 3,4 年に1回は見直すっていうことが大事ですよね、
はい、
そしてもう一つ、同じ保証でも保険料って保険会社によって違うの、皆さんご存知あります？
いや知らない方の方が多いんじゃないですかね。
基本の保険料、そして例えば特有や割引とかね、タバコ吸わないで健康とかゴールド免許とか、そういったように会社によっても全然違いますので、うん、そういうところも、やはり無駄な、ね、保険料はなるべく抑えていくっていうところを見ていきます。この辺なんかも、保険の見直しのちょっと専門家呼んで来月放送していきたいと思いますね、はい、そして通信費、
スマホとか携帯電話、
そうですね、
インターネット
光代とかもね最近多いじゃないですか、はい。だいたい年毎月家族4人だと、2万円かかるケース、
はい、
1人当たりが6000円7000円かかる、
はい、うちはそんな感じです。はい、ですので高いなと思いながら払ってます。
以前に比べて、高くなっていますね、
はい。
ここは、来週、ね、2週目後ぐらいに、ちょっとここも、ピックアップしていきたいと思っていますので、通信費ですね、よかったらご自身の通信費ね、いくらぐらいあるのかっていうのを事前にチェックいただいておくのがいいかなと思います。
はい。
そして、もう一つ目は今度は電気代の見直し。
電気代はい、見直しできるんですか。
電気代というとこまめに切るとか。
そうですよね、あのできるだけエアコンの設定温度を下げ、はい、あの熱くしないとか下げないとかってことですよね。
そうですね、あとは基本のアンペアを下げるとかいうケースもあったりしますけれど、うん、今は新電力っていう、電気も自由化に2016年からなっているんですよ、はい。ですので、少しそういうのも利用すると同じ利用料でも安くなるケースっていうのがありますので、ここは次回来週ですね、専門家さんをお呼びして、ちょっと解説いただこうと思っております。
じゃあ今後も聞いていただければ固定費が削減、はい、減らすことができるということですね。
そうですね、特にあの大きな、ま、住宅ローンとか電気とか通信費とか保険、この後、各週ごとにねちょっと見ていきます。その他にもうちょっと、何か固定費で安くできるものはないかというと、例えば保険料の支払いとか、ここも、毎月毎月払うのではなく、年払いにするというと 3% ぐらい安くなるっていうケース、うん、これは会社によってとかね、商品によって違いますけれど、なるケースっていうのがあります。あとは国民年金払っている方、これね結構違います。毎月払うより年間まとめて払うと、なんと1年あたり4130円安くなります、ね。
それもすぐ電話してできそうなことですね、は
い。ですので、まあ、そういった、払うものをまとめて払う、あとは、断捨離は習い事とかね、塾とか、通ってないジムとかいうケースがあったらこの辺をカットする、あとはアプリなんかもね、携帯で最初、加入して使ってないのにずっと引き落としになっちゃうケースなんかもありますので、そういったね、やはり、細かく上げるとキリはないですが、固定費できたら通帳を、クレジットカードの明細なんかを見ていただいて、早めに見直すことでその分貯蓄力がアップできると思います。といったところで、以上固定費の見直しまとめてみました。
FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか。固定費の、ね、見直し見てきましたけど、は
い、そうですよ。じゃあもう格言いっちゃいましょうか。今日の格言お願いします。
はい、固定費の見直しは簡単で長期効果大。
もう今日本当盛りだくさんだったので、はい、聞いてらっしゃる方メモってないと多分わからないので、
はい、
ね、あのゆっくり今後もね、やっ続けて固定費の削減の話してもらった方がいいかもしれませんね、
は
い。
そうなんですよ、あのやはりパッとできるものではないので、大事なものっていうのはね、毎回ピックアップしていますので、ご安心してくださいね。
はい、
はい、リスナーの皆さんの気になるというお金の悩みであったり、私はこんな風にしてますというコメントなどもありましたら、どしどし番組までお寄せください。一番最初の冒頭に説明しました LINE アット、ここは、水野恵子のケースプランニングのホームページで案内してますので、そちらなんかもご参考にしていただければと思います。この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。